皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は共感の大切さです。松岡農商の自殺の事件でも分かりますようにですね、世の中ですね、今非常にその大きく変動しているわけでありますね。現職大臣のそのスキャンダル自殺なんてのは前代未聞の出来事でありまして、逆に言いますとですね、それだけなんかいろいろ問題ある人がですね大臣になったということは、いかにですねそのトップリーダーである安倍氏のですね、見識がないかということの証明みたいなもんなんですね。なんでこんな人を そのリーダーにしたんだろう、農林大臣にしたんだろうかって話になってきますね。ですから結局やっぱりそのこういうことになってきますとですね、やっぱりその安倍氏はですね人々の共感を得ることができませんですね。共感の大切さっていうのは常によく言われているところでありましてですね、その理屈はこういろいろありましてもね、要するに心の中で気持ちが通うか通わないかというところが、その信頼感の大きなその源になっている部分があります。私も今から十数年前にですね、当時TBS のですね、関口博士のサンデーモーニングっていう番組にこう出ていたことがあるんですね。あの番組は日曜日 その午前中にやる番組でありまして、その今よくね田原総一郎かなんかああいう人がこう出てきてね、いろんなこの朝っぱらからねなんか喧嘩みたいなことをやっておりますけども、ああいうなんか日曜日の午前中のですね、なんとかな、ああいう対談じゃないわね、なんかこう専門家が出てきていろいろこう喋ると、ああいう番組のその走りですね、一番早くからやってたのがあのサンデーモーニングだったと思うんですね。実はあのサンデーモーニングっていう番組はですね、関口さんとですねもう一人有名なチーフプロデューサーの人と実は作られた番組だったんです。でこのプロデューサーの人というのはですね芸能番組の方だったんです。あの芸能番組って言いましても歌番組ですね。歌番組の世界では本当にカリスマ的なその方、プロデューサーの方がですね報道をやってみようということで、それでこの関口博士のこのサンデーモーニング始めたんですね。で最初からこの番組はですね共感ということをですねその番組の根底に掲げていたんですね。ですからその、専門家がですね専門的にそのニュースを語るとか政治を語るというな感じが、今なんかいろんな他局の番組でありますでしょ、4チャンネルも8チャンネルも10チャンネルもみんなそんな感じなんですが、 NHK なんか元からそうですが、あのサンデーモーニングだけは違いましてですね、要するに人々の共感を得るようにその難しい話を解説していくというところにね話のミソがあったんですね。で一番すごいのはねやっぱりねあの関口さんなんですよ。もう十数年前の私もねご一緒させていただいた時の記憶ですけどもね、やっぱ当時からすごいと思いましたね。そのテレビってその皆さんご覧になっていただくと分かりますが、非常にその照明が明るくて華々しい、ね、セットがこう映っているように見えますね。ところが実際にあのスタジオって行ってみるとですね、すごくだだっ広い倉庫みたいなところで、倉庫の真ん中にですねセットがしつらえたんですよ。でそこだけ高々とこの電気がこう照っておりまして、大体こう寒いんですね。でそのスタジオに入ってくる人たちって大体不機嫌そうな顔してるんです。カメラマンとか照明の人とか音声の人とかですね、あのアシスタントディレクターとかディレクターとかね、そういう人たちがこうずらっと並ぶわけですけどもね、およそですね華々しさとはねかけ離れたような人たちがね、あの辺にこう並んでるわけですよね。でしかもこの目の前にはカメラがね3台ぐらいあるじゃないですか。それからモニターがあるんですよ。そのカメラに今番組映ってる画面が映るこのモニターがこのありましてね、これからそのディレクターの人がですねこのなんか紙にですね紙芝居の見たもとにあと何分とか書いてね、もう下しゃがんでるしね、なんかねあんなね言ってみればね殺伐とした部分はないんですね。でしかもその部屋がでかいでしょ、だから何喋ってもですね声は反響しませんしね、なんかね寂しくなってくるんです、あそこでこう座って喋ってるとね。ところがですねあの関口さんってのはすごい人で、そのカメラに向かって喋りますね。であのカメラテレビってのはですねあれ1対1なんですね。これ私もそれをあのこのプロデューサーが教えていただいたんですが、 講演会とテレビは違うんですよと。講演会ってのは喋る方が一人で聞く方が大勢じゃないですか。だから大勢に向かって喋るのがその講演会なんですが、テレビっていうのはあれ顔が大写しになりますので1対1の関係で喋ってるんですと。だから一人一人に向かって喋るように言わないとテレビはね格好つかないんだって言うんですね。確かにそうなんです。時々あのテレビでですね講演会をですねこの映しているところがありますが、何の迫力も感じませんね。講演会の様子を後ろからテレビで撮ってても何の迫力も感じないんですよね。寄席なんかもそうなんですね。その寄席でですね観客いるところを映しててもそれなりにその寄席らしくなんですが、あれその観客いないところでテレビカメラにだけ向かって喋るとですねやっぱ雰囲気が違うんですよね。まあ、もちろんその笑いがないからねその分つまらないという部分もあるかもしれませんが、やっぱりね1対1で喋るのと1対他で喋るのではね違うんですよ。喋り方も違うんですね。でテレビというのはね1対1で喋るあれそういうメディアなんです。あれは聞いてる人は何人もいるんですが、テレビブラウンカウントにて実際に喋るときはね1対1での関係であれ喋るんです。で外関口さんというのはですねこう例えば専門家がいろんなこと話しますよね、まあ、軍事でも経済でも金融でも何でもね、でそういう話を、まあ、こう受けるわけですね。関口さんがほーとかはーとかね、でこの受ける時のその言ってみればその愛の手がねあのいいんですよ。この愛の手が言ってみればね共感を生むんですね。だからいろんな難しい話や怖い話、まあ、楽しい話もいろんな話が出てきますが、それを関口さんがどう受けるかというところを視聴者はご覧になってるんですね。で関口さんがあこう受けたらそうだな、関口さんがって言ったらやっぱりっていうようなもんなんだな、関口さんが楽しいって言ったらやっぱ楽しいな、やっぱこう関口さんを通じてですね、まあ、こう共感をするわけですね、その話にね。ですから何て言うんでしょうかね、その本当にスタジオってだらっぴろくて誰もいないんですよ。そこにですね、まあ、あの人がテレビカメラの向こう側にいるそのお茶の間の人の顔が見えるんですね。あの関口さんって方すごいと思いますよ。お茶の間の人の表情が見えてですね、だからその表情がどう変わるのかっていうことをこう見ながら関口さん自身もあれ愛の手打っておられるんですね。ですからあの番組っていうのはやっぱりすごいと思いますね。最初からそういうきちんとした戦略があったんで、ただ単になんかね政治家呼んできてね食っちゃうればいいというですね、どっかの局の番組とはねやっぱり未だに全然違うんじゃないかなというふうに見てて思うんですね。でそのやっぱりそのねあれも本当にすごいことで、その目の前に視聴者がいないのにですねその視聴者の気持ちが分かってそこに共感を取りに行くわけですね。やっぱりねうーんってな話もありますもんね。そうですかねって話もね、やっぱそのほんのわずかなその愛の手でですね相手と共感を結んでるわけで、ですからその目に見えない人でありましてもその人とね共感を結ぶっていうことはやっぱりリーダーシップの中でも非常に重要な部分だなと私は当時学んだ覚えがあります。で今の政治家ってそれができないですね。日曜日になります朝っぱらからねわわわわしゃべりしゃべるねしゃべるだけしゃべるやつが出てきますでしょ。あれ何にも共感考えてませんよね。でなんかあなたたちもですね自分たちだけでしゃべってんと寂しいんでしょ。だから視聴者を呼んでくんですね、あのスタジオの中に。視聴者をスタジオの中に呼んでくるなんて邪道でありましてですね、なんかその目の前にその人の顔が見えりゃですねそれは誰だって喋れますわね。でも逆にその人にこう来る人たちに左右されてしまうわけですから、本来のやっぱりねテレビでありましたらやっぱりスタジオにはですね視聴者はいなくて、視聴者はブラウンカーの向こう側ですよね。だから一人一人に対して訴えてかけるというものでなければならないんだと思うんですけども、ああいうふうにやっぱり邪道をしないとですね、邪道をやらないとみんななんかねその共感を結びえないから自分自身が喋れなくなるんでしょ。なんかそんな感じがしますね。ですからあの政治というのもですねやっぱそういうふうに運営されるべきもんだと私は常々思うんですね。その日本人ってのはあまり言葉喋りませんからね、あのアメリカ人みたいにね堂々とね延々とこのねあの話をするっていうことはあまりしませんね。ですからそれは決して日本人がですね何も考えてないっていう、まあ、考えてはいないのかもしれませんけども感じていないわけではないんですね。変なものは変だと、いいものはいいと思うんですよ。関口さんのあのあれあの愛の手と同じなんですよね。うんそれはいいっていうのとですね、ちょっとなーっていうのとかね、なんかその言葉にはね論理的にはならないけどもちゃんとみんな感じてるんですよ。ちゃんと感じてるというところをですねこっちもちゃんと理解してるかどうかが日本ではリーダーシップの一番重要なところなんですね。まあ理屈は理屈でこうあるんですけどもね、まあこの理屈はこうだけどまあこの回はこの辺でやめとこうかとかね、そういうところはね やっぱその相手の気持ちと共感を結ぶように落としどころを決めていかないと、これは絶対にうまくいかないんですね。だから今のこの政治の連中、まあ役所もそうかもしれませんけど、ね、手続きさえ整えればですね、あとは文句言わせないよと。手続き整えた上にですね、文句言ったら文句言うやつが悪いんだと。気持ちはしっかり言葉にして言えと。でね、多数決のルールでやってんだからルールにのっとれと言いますがね、それはやっぱり理屈なんだね。我が国はそういう言葉は通用しませんね。ですから今の安倍内閣見ても分かる通り怯えまくってるじゃないですか。庶民の反乱でね、庶民から怒られて選挙に落っこっちゃった、どうしようと、ね、統一地方選挙で随分負けましたでしょ。もうえらいこっちゃっていうわけでですね、ブルブルブルブル震えてますよね。ですからね、やっぱダメなんですよ。やっぱりね、日本人なんですよ。安倍晋三以下もね、日本人だから、やっぱりね、ふと気がつくとですね、その絵も言われない、言葉にならないですね、押し殺したようなこの人々のね、怒りの感情に取り巻かれていることにふと気がつくわけね。そうすると慌てふためくわけですよね。ですからやっぱこの日本はことあげしない国とこう昔からこう言われますけども、本当にそういう部分がありましてね、やっぱりこの共感を結ぶというところがね、非常にやっぱね大事だなと思いますよ。ですから昔はね、よく仕事が終わってからこう飲み会とかやったじゃないですか。あれはいいことでしたね。だから私思うんですけどもね、昼やったらどうじゃいいじゃないですかね。お昼休みをもう少し長く時間をとってね、少しやっぱみんなでね、語れるようにしたらどうですかね。アルコール飲んじゃうとちょっとまずいかもしれないんでですね、まあ別にコーヒーでもいいじゃないですかね。コーヒーでもお茶でもいいわけですから、なんか少しお昼休み長くとってですね、みんなで共感を結べるようなね、まあそういうような職場を作った方が私はいいんじゃないかなと思うんですよね。まあなんかね、今の様子ですとね、とにかくね、朝から晩まで職場も理屈だらけでありまして、人々の気持ちが休まるってことがない。自分の感情をやっぱり発揮できる場所がない。だから前から言ってるみたいにですね、能面とビー玉みたいな様子になっちゃうわけですよね。やっぱりもう少しね、感情を込めてね、生活や仕事ができないとね、人間はいたたまれなくなってきますよ。その限界にそろそろ近づいているんでね、まあこれからしばらくの間ですね、厳しい時代はまだ続きそうですから、まあ流れは変わるにしてもですね、まあ我々の生活がですね、これはいいなというふうになるまではね、もうちょっとばっかり時間がかかるんじゃないかなと思うんで、やはりこの間もう少しですね、感情豊かにやっていく必要が私はあると思うんですね。でもう理屈はね、もう数限りなく出てるわけでありますよ。私はですから20代の頃だったかな、1980年代に1980年代にもう世の中の理屈はですね、もう全部出尽くしたというようなことを言った有名な評論家の方がいましてね、ですからあとはね、出てきた理屈をどう組み合わせて編集するかだというかことをね、言ってられた方がいらっしゃいましたがね、まあその通りなんですよね。理屈なんかね、いくらでもね出てくるんで、要するにどうしようかって話、何を感じているのかという話ですよ。手続きの問題じゃないですからね。日本は手続きじゃ片付かないですよ。ですから手続きの問題じゃなくて、本音でどうしようかって話をね、少し考えた方がいいですね。裁判員制度なんか皆さんうまくいくと思いますかね、あんなものはね。大体陪審員制度でしょ、あれ。昔戦前やってうまくいかなくてやめましたよね。あんなもんうまくいくわけないと思いますよ。人のね、その事件にですね、素人が口挟んでですね、いわんやその被害者が口挟んだらね、まとまる話はまとまらないわけですよね。私はあんなの絶対うまくいかないと思いますよ。それからね、消費税の増税だってね、財政が足りないから増税する、理屈の話でありましてね、これ以上金取られたらですね、生きていけないって人、世の中にたくさんいますもんね。あれ消費税ですから、あれワーキングプアでも払うわけでしょ。ワーキングプアでも払わなきゃなんないのが消費税じゃないですか。そんなんやっていけるわけないですよね。いい加減にせいという話なんで、そろそろやっぱりこのいい加減にせいというね、話がね、まあ声にならない声が盛り上がってきたわけですな。まあそういうことがありますから、所詮ね、理屈ばかり先行してうまくいかないんで、リーダーシップはですね、とにかく共感が大切でありますから、まあ言葉にならない言葉で人々とね、共感できるかどうか、そういうことをですね、非常に感受性高くね、受け止めて、でその共感を結べるようにですね、リーダーシップを取っていくことが大切ではないかなと思います。なんか暑かったり寒かったりですね、なんか本当に気象の変化も激しい時でありますから、どうぞ皆さんですね、体調にも十分お気をつけになってお過ごしください。ところで、というところで、今日の21世紀の失礼、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、共感の大切さということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。